皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト、今日は2007年5月16日、鴨川のハーモニクスライフセンターからお届けします。今日どうしてこれをやろうかと思ったのはですね、ある小冊子が届いたからです。実は私はチーム55-2007という、キャンペーンの呼びかけ人になってます。チーム55は何をするチームかと言いますと、この6月の22日にですね、日本中の4900万世帯に豪快な号外を配って、そして私たちの意識を少し変えて違った行動を起こそうという趣旨の、チームなんですね。で、言い出しっぺはね、天竺マンさん。天竺マンって、天国は作るものっていう映画を作った元吉本興業の芸人さんですけどね、とってもあったかくて面白い人です。で、それから中村龍一さんっていうのかな、高市さんかな、中村さん、言い出しっぺのもう一人が中村さん、ウィンドファームの代表で、彼はですね、水俣病のこととか、それからチェルノブイリのこととか、そんなことが原点にあって、今は自然エネルギーを広めるとかフェアトレードとか、いろんなことを九州の方でやっている方です。まあ、このお二人が言い出しっぺになってですね、チーム55作り始めて、今何人ぐらいかな、多分1500人からもっと増えてるからもしれないけれども、すごいたくさんの人がチームに加わって、あっちこっちで動き始めてます。で、今日私のところに届いた小冊子というのが、そのチーム55が作った本で、タイトルはこう書いてあります。私たちは何かを決めるとき、7世代先のことを考えて決める。これはネイティブアメリカンの言葉でね、いつもセブンスジェネレーションって、7世代先のことを考えて決めるっていう、すごく私も大事にしている言葉であり生き方なんですけれども、例えばネイティブアメリカンは木のことを立ってる人々って呼びますね。そして魚のことは水を泳ぐ兄弟、鳥のことは空を飛ぶ兄弟、そして動物たちのことは四つ足の兄弟って言います。で、こうした考え方が地球を救うキーワードだっていうふうに、このイエスイズラブには書いてありますよ。自分だけじゃなくって、日本人だけじゃなくって、人間だけじゃなくって、みんなで幸せになろうねっていう、そういう優しい生き方を提案するのがこのチーム55の、6月22日に、その前10日間ぐらい前かなに新聞はできると思うんですけども、6月22日を向けて、動いているチームなんです。で、その中でですね、まあ、私は人よりも涙もろいんですけれども、天竺マンのを読んでいたらね、とっても嬉しくってというか感動してしまいました。これをなんとか、もっと多くの人に伝えなと思って、今日これから天竺マンのメッセージを読ませてください。この都度は小冊子を手に取っていただいたその優しき心に感謝します。今回の豪快な号外の言い出しっぺの一人、NGO メイクザヘブンの天竺マンです。この NGO は映画107+1、天国は作るものから生まれました。映画の内容は環境問題、海外支援、沖縄から鹿児島まで900キロの海を船も漕いだことのないど素人が手漕ぎの船で渡るという3つの挑戦の物語、ドキュメンタリーです。撮影中に多くの学びがありました。次のタイトルがね、にゃんちゃ坊主という師匠。撮影は沖縄、宿泊施設にはいつも小学生が遊びに来ていました。その中に6年生の口癖が、喧嘩しようぜっていうにゃんちゃ坊主がいたんです。なんで喧嘩せなあかんねんって言うと、なんだビビってんのか、かかってこいよと囃しかけてきて、相手にしなかったら殴ってきよるんです。毎日のように、人を殴ったらあかん、喧嘩をしようと言ったらあかんって注意したんですが、彼は一切変わらず毎日喧嘩しようぜって来るんです。何を言っても変わらない彼に参っていた、ある日町のゴミを拾っていたんです。そしたら彼がやってきて、何やってんだよって言うので、見たらわかるやろ、ゴミ拾いや、お前な、自分の町ぐらい自分で守れよ。そう言うと彼はピクって反応してね、足元に落ちていたペットボトルを拾ったんです。拾ったと思ったら、そのペットボトルを投げつけてきたんです。何すんねんって思ったんですが、その時の彼の顔が照れくさそうだったのを見て分かったんです。喧嘩がしたいんじゃなくって、何かを一緒に入れたかっただけなんだ 一緒に拾おうやって言ったらついてきました。ついてきた彼が次に何をしたかというと、ゴミを見つけては天竺マン、そこに落ちてるぞ、こっちにも落ちてるぞって指示ばっかりしてくるんですね。おえー、お前な、見つけた人が拾うねんって突っ込むと、最後の方は普通に拾っていました。やっぱり子供は可愛いなって思ってたら、次の日の朝、天竺起きろよ、早く起きろよっていう声が聞こえてね、外に出たら彼がいたんです。朝からなんやって言ったら、偉そうに言うんです。今日はどこを拾うんだよ。言い方は昨日までと一緒で生意気なんですが、内容は喧嘩しようぜからゴミを拾おうぜに変わったんです。そしてゴミ拾いをしてから、彼は一回も喧嘩しようぜって言わなくなったんです。それは大きな学びでした。天国の作り方のヒントをもらいました。彼にこんなことを言われたような気がしたんです。大人はすぐにあれはダメ、これはダメ、ノーって批判するけど、それでは何も変わらないよ。ノーではなくてイエス。もしも何かを変えたいならば、ノーって否定するだけではなく、イエスという提案をしたり、まず自分が動くことだよ。他人を変えようとするのではなく、自分ができることをすること。その時はたまたまゴミ拾いっていう提案ができて、彼はそれを選び、自分で喧嘩を放棄しました。確かにそうやなって思いました。否定ばっかりされたら心を閉ざすし、それがあかんって分かっていても意地になってしまうことがある。それよりも喧嘩しようぜって言われたら、喧嘩もええけど野球しない、相撲しないって提案できていたら、状況は変わっていたなって思ったんです。今ニュースを見ていると、辛くて悲しい情報ばっかり流れてきて、世の中どうなってくんねん、どうなってんねん関西弁って難しいね世の中どうなってんねんってよく思います。でもそこで犯人に対して怒りを向けても、評論家気分になって人を判断しても、何にも変わらんなって思うんです。僕らがやることは、悲しみが繰り返されないように、そこから学んで未来に生かし、楽しい未来をまず想像することやと思うんです。想像ができたら、そのビジョンをみんなと共有して膨らませて、それが形になるように動き出すんです。キーワードは、何々しなければならない、いけないではなく、楽しみながら。ネイティブアメリカンの人たちから大きなヒントをもらいました。私たちは何かを決めるとき、7代先のことを考えて決める。地球温暖化を含め、いろんな問題と対面している今の人類へのメッセージだと強く思ったんです。自分だけ、子供だけ、孫だけじゃなくって、もっともっと先の子供たちのことを考えて決めていく、でっかい愛やな。僕はやっぱり温暖化を止めたいって思うんです。子供たちに希望を届けたいって思うんですわ。そのためには、めっちゃいっぱいの人が動くことやと思ってて、どうしたら動く人が増えるんだろう、なんで自分は動き出そうって思ったんだろうって考えたら、やっぱり現状を知ったからなんです。そっか、それや、一人でも多くの人に伝えよう。知れば感じる、感じたら動き出す、動けば変わる、そんな流れを作りたくて、今回の企画を中村さんと立ち上げたんです。ストップ温暖化。何をするかというと、温暖化の事実や未来予測、そして温暖化を止めるために、私たちができること、私にできることの提案を書いた号外という名前の新聞を作って日本中に配るんです。普通に配ってもワクワクしないので、できるだけ日本人全員に届けようってことで、その数、日本の全世帯数4900万部、これは1回の発行部数世界一、楽しむためにギネスにも申請します。テレビや新聞から流れてくるとんでもない地球温暖化の事実と未来予想、事実を知るだけでは不安、恐れ、恐怖になってしまう。現実を作っていくのは思いやから、不安や恐怖を拭い去るような号外を作るんです。温暖化を止める提案をいっぱいしていくので、読み終わった時には、温暖化は止められるかもって希望がめっちゃ湧いてくる号外を作ります。この豪快な号外は、今年の夏至の日までに配られるんですが、なんで夏至かというと、 その日には夜の8時から10時まで電気を消してろうそくの明かりで過ごしましょうっていう100万人のキャンドルナイトがあるからです。去年は600万人が参加したと言われているキャンドルナイト、今年は1000万で行きましょう。この日の 夜までに全国各地でみんなが号外号外なんて言いながら配るんです。そしてその夜8時から10時まで1000万人以上の人が電気を消してろうそくの明かりの中で号外を聞き、これならできる、これ家でやろう、これ会社でやってみようってみんなが私にできることを語り合い、未来のことを思うのです。同じ日同じ時間に1000万人以上の人が同じ思いになって未来を語り祈るんです。そしてみんなで動き出しましょう。いつもイメージしていることがあるんです。それは数年後数十年後、いろんなところで心地よい風を感じながらみんなが言うんです。2007年から日本は変わったよね。そんな2007年にしたいと思っていますので、ぜひいろんな形で参加していただけたら嬉しいです。号外ができたら配るよ。自分の市や町は私たちが配るよ。一部でも多く印刷できるように募金するよ、募金を集めるよってどんどん声をかけてくださったら最高に嬉しいです。今回のプロジェクトがきっかけに地球温暖化が止まりますように、自然エネルギーで賄える世界になりますように、世界から戦争がなくなりますように、飢餓で苦しむ子供がいなくなりますように、恵みの雨が永遠に降り続けますように、地球に森がいっぱい増えますように、世界中に助け合う気持ちが広がりますように。以上がですね、このチームゴーゴーの言い出しっぺの一人テンツクマンからのメッセージでした。この中にはですね、その他にも呼びかけ人の方々がたくさんメッセージを残しています。で、私もその呼びかけ人の一人です。私は何て書いたかっていうとね、とっても短いので読ませてもらいます。まず私の好きな言葉が書いてあります。私はね、やっぱりガンジーとかね、それからネルソン・マンデラさん、それからキング牧師とかね、マザー・テレサとか好きですね。で、私の好きな言葉はガンジーの言葉です。 Be the change you wish to see in the world っていうのがあるんですね。これいろんな訳があるんですけど、私は公約しました。こうなったらいいなという変化に自分自身がなるです。私はもちろんこの世の中がね、もっと平和になってほしいし、環境も守られてほしいし、みんなが助け合ってほしいし、美しくなってほしいって思ってます。だからそういう、今は現状全然違いますよね。戦争も全然終わらないし、環境はどんどん壊れていくし、いろんな争いもね、至るところであるし、人々が無関心で、冷たいなと思うことも自分の周りでも随分あります。でもそういう世の中に住んでいる今、自分ができることっていうのは、まず自分がそういうふうになったらいいなっていう変化になることです。例えば、私は東京に生まれ育ったけれども、今ここ鴨川でお米と野菜を自給しながら暮らしている。ここの暮らしぶりっていうのは、例えば薪を使ったりとか、まあ、今の日本人からすると不便な暮らしなわけなんですけども、それをとっても楽しんでやってます。こうなったらいいなっていう変化の一つが今の私の暮らし方ですね。それからこうなったらいいな、もう一つにね、平和賞っていうのを作りたいっていうのもやってます。今はね、防衛省ってこの間日本にもできちゃったけれども、国防省とかね、こう武力を持った人、武器、戦争幅利かしてますよね。そっちに流れるお金がめちゃくちゃ多くて、雇用も作ってるし、そう簡単には戦争はなくならないなって思うんだけれども、でも戦争に反対するんじゃなくて、平和賞っていうね、賞をね、日本にももちろんですけど、世界中のすべての国に作りたいって思ってるんです。そのね、国際会議が今年第3回平和賞地球会議っていうんですけれども、日本で行われることになったんですよ。そのホスト役を務めてます。第3回平和賞地球会議、そのうち記者発表もしますのでね、どっか頭の片隅に入れておいてください。そのためのお金もね、2000万円ぐらい集めなきゃいけないんです。これから全国行脚して集めてくるつもりです。さて、この本に書いた私のメッセージは、ちょうどアンナちゃんがね、小学校に上がった日に書いたんですよ。 この春から3人目の子が小学校に上がった。大きなランドセルを背負ってピッカピカの1年生。4人目の子は幼稚園の年長さん。毎日お友達と遊ぶのが楽しくて仕方ない。この子たちに私はどんな未来を残してあげられるのか。森が枯れ、野生生物が絶滅し、放射能まみれで戦争が続く人の心が荒れ果てた未来なのか。それとも美しい森や海に多種多様な命が栄え、自然の恵みがたっぷりあり、人々の愛と思いやりにあふれた未来なのか。一人一人の今日からの選択と行動が未来を決めます。今年も南房総の山の中でお米と野菜と子どもたちを育てながら、より持続可能で平和な社会を目指していろんなことを実践し伝えていきます。詳細はブログでね。菊池由美ブログスポット .com と言って、このブログを紹介してあります。ということで、私はビーザチェンジ、こうなったらいいなという変化に自分自身がなるっていうのをどんどん実践して、そしてみんなにもこれってすごい気持ちいいよっていうのを伝えていきたいって思ってるんです。確かにニュースっていうのはね、なんか人が死んだりとか、なんか、否定的な悲しいことしかニュースにならないんですよね。でも私が関わっている平和賞の運動の中では、全く非武装で全く丸腰で紛争を事前に解決した例っていうのが世界中でたくさんあるんですね。そういうのを知ってます。でもそういう紛争を事前に平和的に解決したよっていうのはニュースにならないんですよ。紛争が、戦争に発展して、勃発してですね、人が死んだりなんかするとニュースになるんですね。だから私たちは悪いニュースしか知らないじゃないですか。ところがいいニュースっていうのは至るところに溢れています。私の周りでもいい変化たくさん起きてるし、本当に日々感動することや素敵な出会いがたくさんあります。だからね、いいニュースも伝えていきたいなって思ってるんですよ。今日の菊池由美のブログとポッドキャストはですね、私たちは何かを決めるとき 7代先のことを考えて決めるっていう題のイエス・イズ・ラブという小冊子についてお話ししました。この小冊子をですね、ついこの間、朗読した熊と森と人と一緒に、そしてもう一冊、私たちの昨年のですね、911真相究明国際会議の、議事録じゃないな、911真相究明国際会議のからまとめた小冊子が出たんですね。それが911マスターキーから何が起きる、マスターキーから何が見えるっていう、これもまたね、ウィリアム・ロドリゲスさんのメッセージがすっごいよくって、読んでると私また泣いちゃうんですけれども、この3冊の本をまとめて、送ります。3冊セットで1000円で送料を含めて送ります。でもちろん1000円以上カンパしてくれても嬉しいです。1000円以上カンパがあった場合はチーム55の方に寄付したいと思います。それをですね、応募のあった方に皆さんに送りたいと思います。送り先のメールアドレスですけれども、ブログに書いた通り info@wa3w.com です。 info@wa3w.com、 これで件名はですね、1000円3冊セットっていうのにしてもらおうかな。ブログにこういうふうに書いたかな。ブログに書いてある通りにしてください。その件名で、いただいたものはすぐに対応できます。ということで、どうぞ皆さんもね、できることいっぱいあると思うのでね、このチーム55にも加わってほしいんですね。そして2007年6月22日、この日は夏至でね、日本中でみんなが電気を消してキャンドルをつけて、この号令を読みながら新しい未来を作っていく日、それが始まる日です。この壮大なプロジェクトにあなたも参加してください。待ってます。それではまた。